チューツジェンメン、どうもかけるです。このラジオでは美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマに、会社の給料だけに頼るサラリーマン美容師を卒業して個人で稼げるビジネススキルを身につけ、希少価値の高いレア人になるための学びや思考をシェアする番組となっております。で、今回のテーマはアフターコロナを美容師はどうデザインしていくべきかというテーマでお届けしていきます。あなたもご存知の通り、もう世の中が今コロナウイルスの影響で働き方が大きく変化している中で、じゃあね、その中で美容師はどうコロナをデザインしていくか、僕たち美容師はね、デザイン職なので、コロナもデザインしちゃいましょうということで、この機会だからこそこう考えることがとても大事です。で、なので今回の内容は、あなたが美容師としてアフターコロナ後をどう生き残るか、そのために絶対に身につけておきたい考え方を持ち帰ることができるので、最後まで聞いて、一緒に乗り越えていきましょう。で、結論から先に伝えると、美容師がコロナをデザインするとしたら3つのパターンの提案があって、まず1つ目にオンラインでのサービス構築で、2つ目にアフターコロナに向けた顧客とのつながりをオンラインで強化する、で、3つ目に美容以外の新たなスキルを身につける、この3つがとても重要だと僕は感じております。で、この3つに共通して言えることは、コロナをきっかけに、なんだろう、僕たち美容師は美容技術以外のスキルを身につけることが、シンプルに大切だっていうことですよね。で、なぜなら、コロナで、今リモートワークという言葉が定着していて、多くの会社で、Zoom だったり Slack といったアプリがすごい一気に広がりましたよね。で、オンラインが急速に発展している中で、じゃあ僕たち美容師もこうオンラインの新たな可能性を、美容にどう生かすことができるかっていうのを考えるのが、非常に大切だからです。で、僕たち美容師のような、対面で接するサービス業は、今回のコロナウイルスの影響がどれほど深刻かっていうのは、それは僕だけじゃなく、あなたも肌で感じることができてるんじゃないですかね。どうですか？でも、逆を言えば、こんな時だからこそ、美容師も美容の技術だけを磨くのじゃなくて、新しいことに挑戦するきっかけでもあるんですよね。で、それは店舗で働く、サービス業の新たな収益モデルの発見にもつながりますって感じ。だから今ね、やっぱコロナの影響で手の空く時間が多いと思うんですけども、その時間に、SNS を見たり、YouTube を見るのはいいんですけども、ただ見るだけじゃなくて、自分の仕事につながるビジネス視点を、持つことが大事なんじゃないかなと思います。で、この3つのパターンをそれぞれ解説していくと、まず、1つ目、オンラインでのサービス構築っていうのを考えたときに、先日インスタライブで EXILE の淳さん、わかりますか、がインスタやってて、インスタライブしてたんですけど、その中で主張していたファンのことを、ファンのこうライブに誘ってコラボしているのを見て、これいいなと思って、新たなこう、なんだろう、ファンとの関わり合いを見て、そこにオンラインのとても可能性を感じました。で、これは僕の主観なんですけど、今後もしかしたらね、そうやって、コロナ後の新しいビジネスとして、いろんなアーティストさんがファンとオンラインで交流できるサービスが、生まれるかもしれませんね。で、さらに近婚の西野さんで、わかりますかね、芸人さんでいるんですけど、運営しているオンラインサロン内で毎朝西野さんのコラムが更新されているんですが、その中で新型コロナウイルスの影響で、吉本興業の売り上げが低迷していて、それと同時に所属している芸人さんも、テレビだったり舞台の営業などの仕事も自粛になってて、収入がない中で、新しいビジネスモデルの形として、オンライン上に飲み屋街を作るっていう企画を立ち上げていました。イメージで言うと、新宿のゴールデン街のように、いくつも飲み屋さんが並んでいるような感じで、で、自分が行きたいお店に入って、お酒を飲むのと一緒で、お笑い芸人さんがその飲み屋さんの、スナックのママ的な、存在となってて、オンライン上で例えばズームとかですよね、を使って差しで飲むことができる券を発売していて、その収益を、なんか要は会社とその個人と分配して難を乗り越えるっていうものがあったんですけども、こういうサービスっていうのはきっと多分今回のね、コロナがなかったら生まれていなかったようなサービスで、コロナのおかげとは言ってなんですけども、仕事や生活が大きく制限されたことによって、僕たち一人一人のこのクリエイティブ力、もともと持ってたものが、開花された時期でもあるんじゃないかなっていう思ってて、そういう点ではやっぱ前向きに、コロナをきっかけに考えることができるかなと感じました。 でこれをね例えばだから美容師や美容室に置き換えたらどう生かすことができるかといった考えた時に、例えばあのオンラインを使って、カットの前売り券を発売するだとか、あとは何だろう、白髪染めの回数券を前売りで販売するとか、あとはスタイルがね長持ちするこのスタイリングの方法だったりケアの仕方をオンラインでアドバイスをする、あと何があるか、あとは何だろう、おすすめのこのスタイリング剤などのまあ、アドバイスをするとか、あとはセルフで前髪を切る方法をオンラインでレクチャーするなど、まあ今ちょっとざっと僕がね考えたアイディアなんですけども、まあ、他にも何かいい案があればあのちょっとぜひ教えてください。はい。でまあこんな感じでこのお客様がお店に来なくてもやっぱ収益を上げられる新たな仕組みを作ることが、まあ、今後の美容室や美容師にとって、まあ、絶対に欠かせないんじゃないかなと思います。でこれはもちろんね、お店単位でやるのか個人でやるかは分からないんですけども、まあ、このオンラインを活用したなんだ新たなビジネスプランというのは、まあ、美容師だけに限らず例えばエステで働く人だったり松江区を提供する人だったり、あとはネイリストさんだったり調理師さんなども、まあ、なんだ手に職を持つサービスをしている全ての人に多分共通することで、まあ、絶対的に今はねリアルにこう手の空く時間が多いからこそこのあり余る時間を使って、まあ、こういったオンラインでのビジネスを構築していくのはありなんじゃないかなってすごく思います。はい。で2つ目の、アフターコロナに向けてこの顧客とのつながりをオンラインで強化というのもすごく大事で、まあ、今後僕たちの、まあ、生活は大きく変わっていくと思うんですよ。で人が、ね、家から出ない日常が今後は当たり前な日常になってくると思うので、まあ、つまりこうお客様が美容室に来る来店周期にも影響が出てくるからこそ、まあ、オンラインで、まあ、自分のこの顧客のお客様との関係を、まあ、密により密に、ね、作っていくのも大事になってくるんじゃないかなと思います。でアイデアとしては、まあ、Zoom を使ったカウンセリングだったり、あとは自分の顧客のお客様に向けにこう動画コンテンツを作って、まあ、それを YouTube にアップしてこれ見てくださいみたいな感じで YouTube に促してあげるなどがあるんですけども、まあ、ここで一番の問題点というのはこれをやった時に美容室のお客様は女性が多いじゃないですか。だからまあ顔を出すっていうのがこうズームなどにちょっと抵抗があったりもしかしたらまだするかもしれないんですよね。でオンラインっていうのが最近より活発化されてきたんですけど、みんな多分まだやり慣れてないんで抵抗があるので、まあ、その文化をどうお客様に根付かせていくかもやっぱ考えていくのが必要かなと。でこの文化がしっかりとね僕たち美容師側とお客様側で定着することができれば、きっと美容師や美容室の新たな可能性としての価値を生み出すことができるとすごく僕は感じています。で3つ目の美容技術以外のオンラインで使える新たなスキルを身につけるってところなんですけど、これは確実に言えることですが、まあ、美容師も今後こう美容の技術だけ磨いているだけではやっぱり生き残れないかなと。でこれはコロナとかね本当に関係なく変化がやっぱ激しい今時代になってて、まあ、情報が多様化している中で、まあ、選ばれづらいそう世の中になっているからこそこう差別化が必要で、まあ、美容師の何だろう発信といえばインスタグラムが多分今メインなんですけども、やっぱみんなやってるので、まあ、正直あの差別化が難しくなってきてるんですよね。なのでじゃあどうすればいいかというと、まあ、戦う戦場を本当に変えるか、まあ、見せ方を、まあ、変えるのを2択しかないのかなと。はい。で、まあ、なんだ戦う戦場を変えるとしたら、まあ、今なんだろう 5G が今後僕たちの生活に浸透してくることを考えたら、まあ、動画市場は盛り上がるので、まあ、YouTube だったりを始めるのは、まあ、動画ですよね、選択肢の一つかなと。でまだまだあの YouTube で発信している美容師さんっていうのはやっぱまだ少ないので、やっぱ先に始めている人が、まあ、あの絶対的にそのポジションを確立できるので、まあ、みんなが参入してから始めてではやっぱもう遅いのかなと思うので、まあ、ここは真剣に始めてみてはどうでしょうかって感じですね。でそのためには、まあ、動画の作り方だったり、あとは動画の編集方法、あと話し方だったり、あとコンテンツの企画力など、まあ、YouTube を始めることでこう美容以外のやっぱビジネススキルが自然と身につけることができるので、まあ、そのスキルが、結局あなたの強みになって、まあ、要は美容師×YouTube のスキルの掛け合わせがこう希少価値の高いレアな存在となり、まあ、周りの 美容師さんと圧倒的にこう差別化ができるんじゃないかと。でこれはコロナウイルスの影響があってもオンラインでのつながりを強化できるという点ではやっぱりメリットだらけなんですよね。だからコロナが収束した後もこのオンラインのビジネスは今後の新たな美容室だったり美容師さんの収益モデルになるんじゃないかなっていう感じです。はい、というわけで今3つ駆け足でちょっと説明してきたんですけども、まあ、今回はアフターコロナを美容師はどうデザインしていくかっていうテーマで、お話しさせていただきました。でそのためには3つのパターンがあって、まあ、1つ目にオンラインでのサービス構築で、2つ目にアフターコロナに向けた顧客とのつながりをオンラインで強化する、で3つ目に美容以外の新たなスキルを身につける、まあ、この3つの視点っていうのは今後絶対に必要となってくる視点なので、まあ、これだけはぜひ覚えておいてください。何かあなたの、ね、この価値観だったり思考を変えるきっかけになればこう嬉しいですので、で、なんだろう、最後に、まあ、やらなきゃいけない、ね、状況になってから始めるようなこう受け身のやっぱ姿勢じゃなくて、まあ、自らこう新しい可能性を切り開くことが、まあ、美容師として生き残る多分秘訣であり、結果それがお客様から、ね、支持されて売れる美容師にもつながると僕は確信してますの でコロナを、ね、きっかけに僕たちの生活スタイルはやっぱ価値観は今後大きく変化するので、まあ、今までの生活には、まあ、戻れないぐらいの、まあ、なんだろう、衝撃ですよね。まあ、少なくともあと多分1年は今の状況は続くと思った方がいいと思うので、まあ、これは決して本当に大げさな話じゃなくて、だからまあ美容師もこれをきっかけに新しい働き方をやっぱ考えるべきですよね。だからコロナで、まあね、人が来ないから暇で終わらせるんじゃなくて、やっぱ新しいビジネスモデルを個人でやっぱ開拓していくことがすごく大事なんじゃないかと。で今回は、ね、そのヒントになる、まあ、思考をシェアさせていただいたので、ぜひちょっと真剣に考えてみてください。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。また別のラジオでお会いしましょう。メハウダディティエン。